皆さんこんにちは、福岡2区の衆議院議員で鬼木誠と申します。一昨年の12月の選挙で初当選をいたしました。福岡から今日広島に来たんですが、むちゃくちゃ近いですね。びっくりしました。1時間9分で到着しまして、で駅に降り立ったら赤い帽子かぶった人がいっぱい歩いてて、わ広島来たなと。で駅の外に出たらソースの匂いがして、わ広島の匂いだなということで、私がなんで広島からお声かけいただいたかというとですね、衆議院になる以前は福岡で県会議員を3期10年やっておりまして、そこで青年局長をやっておりました。で当時の自民党は政権を追われて下野してですね、もう自民党がなくなると潰れると名前変えなくちゃいけないんじゃないかとか、そういうもう本当絶望感失望感の中で自民党再建をしなくちゃいけないという時に、青年局がですね、集まりまして自民党の再建を熱く議論した。その時に、今までですねもう雲の上の人だった石破さんが安倍さんが青年局の意見地方の意見をもうまともに聞いてくれたという時に、自民党が日本立て直さなくちゃいけない、地方組織が青年局が頑張んなきゃいけないという中で、当時の広島県の青年局長だった緒方直行県議と大変親しくなりまして、そういう中で、まあ同志の鬼木が当選したからぜひ広島で若いみんなに政治の話してくれよというお声かけがありまして、本日広島に来させていただきました。まあ簡単に自己紹介なんですが、そういうことで、県会議員やってたんですね。で県会議員の前は何してたかというと銀行員をやってました。地方銀行西日本銀行という地方銀行に、7年勤務をいたしまして、そこでまあ金融不安といいますか本当に大変な経済情勢、200兆円と言われてた国の借金があっという間に倍増して400兆円になった。そして、金融不安が起こって銀行が潰れる、北海道拓殖銀行が潰れ、証券会社が潰れ、保険会社が潰れ、今まで五層船団だったものが、自由化の波に現れて銀行金融機関は潰れる、中小企業も老舗の地場企業も潰れる、銀行は貸ししぶりだと言って叩かれる。ところが銀行の現場にいるとですね、その貸ししぶりの原因は何かというと全て金融行政なんですね。政治と行政が決めたことなんですね。こんなことやってたら本当に日本が潰れると思って今やらなきゃと思って県会議員に立候補したということなんですね。ところが突然思い立ったわけでもなくて、もっと遡ると子どもの頃から政治をしたいと思ってました。できっかけはですね、まあ、広島と無関係じゃないんですが、福岡県の義務教育の中で、平和教育というのが大変日教祖が強い土地柄でもありまして、平和教育というのが徹底的になされます。で小学校の修学旅行は長崎に行って平和記念像を見る、中学校の修学旅行は広島に行って、原爆ドームを見ると、そしてそこで戦争のいろんな悲惨な歴史を学ぶという中で育ちました。でそこで小学生の時にですね、担任の先生が生徒たちに問いかけたんですね。世界が平和にならないのはなぜでしょうと。誰もが嫌なことなのに世界中から戦争がなくなりません、なぜでしょうと。あなたならどうしますかということを小学校の担任の先生が、まあ、私たちに問いかけたわけですね。でその時の模範回答みたいなものがありまして、もうみんな口々に手を挙げてはですね、僕は戦争反対ですと、戦争になったら反対しますというのがなんだか模範回答という雰囲気だったんですね。で子供ながらに私は考えて、いやいやいやと、誰でも反対だろうと、人を殺して自分が殺されて親が死んで家族が死んで誰でも反対なのに亡くならないのはなんでだと、反対って言ったら止められるのかと、いや止められなかったじゃないか、どうすれば止められたんだというのを子供ながらに解決策を考えたときに、これは戦争を起こした人がいるんじゃないかと、その人の決断なんじゃないかということを考えまして、で私が小学生ながらに手を挙げて発言したのは、先生僕は大人になって政治家になりますと、政治家になって戦争の起こらない国を作りますというのが、まあ、小学生の時に私が考えた答えだったんですね。 でそれからまあだんだん大人になるわけですけれども、その中で、いろんな職業にも目移りしますが、まあそういう中でですね、やっぱり政治って大事だなというのを痛感します。中学生の時に、家族団らんでテレビを見てたらですね、父親がポロッと、あ、もう誠は死にかけたもんなということをポロッと言ったんですね。え、初めて聞いた。当時反抗期の私はもう母親にですね、もう悪態をついて、もう死ねクソババアとかですね、産んでくれて頼んだ覚えはないぞとか言って母親を泣かしたりしてたんですけど、その時にポロッと父親が言った、お前は一遍死にかけたもんなというのを聞いて、なんだその話はと、教えてくれということで嫌がる父から無理やり聞き出すとですね、まあ、3歳ぐらいの時に借家に住んでた時にですね、家にネズミが出たと。で屋根裏をバタバタバタバタっとネズミがもう行き返してうるさいと。そしてある日その食卓の上をネズミがかけていったと。汚いと、もうこれはやっつけないといけないと言って、親が毒団子を作ってですね、部屋の四隅にその毒団子を置いたんですね。でそのネズミがかじると死んでしまうと。でその毒団子を親が目を離した時に当時3歳ぐらいの私が拾って食べちゃったみたいなんですね。で誠がいないいないと母が慌てると、部屋の隅で私が白目向いて泡を吹いて倒れていると。でももう慌てて救急搬送して緊急入院ですね。で3日3晩、意識が戻らなかった、点滴を針を落とすわけですけど、子どもの血管はもう細いもんだから1回針を落とした血管には2度入れられないということで、もう右手の主要な血管、左手の主要な血管、右足の主要な血管すべてに針を落として、で3日目の夜両親がお医者さんに呼ばれまして、もうこの血管が最後の血管ですと、この血管に針を落として意識が回復しなかったらもう誠くんの命は諦めてくださいと言われて、もう両親も覚悟を決めて徹夜で見守ったと。その最後の一本の点滴で翌朝私が意識を取り戻して、それでまあ君は今生きてるんだという話を中学生の時に聞きまして、もうそれを聞くと涙がボロボロボロボロ流れまして、うわーっと、もう自分は思い上がってたなと、自分の力で生きてると思ってたと、違う、生かされてるんだと、親に生かしてもらって、お医者さんに助けてもらって、ここまで育ててもらって自分がいるんだということに中学生の時に気がつきまして、深くまあ反省したわけですね、当時の反抗期の自分を。そしてじゃあこのもう死んでた、もう十中八九死んでた命が今生かされてるなら、この命をどう生きるべきかということを考えた時に、まあ普通の少年だったらですね、命を助けてもらった、自分が助けるためにはお医者さんになろうと思うかもしれないんですね。お医者さんになっていっぱい人を救おうと思うかもしれないんですけど、私は小学生の時にその政治家になって世界を平和にすると言ってたことをふと思い出しまして、あ、そうだ、政治はいいぞと、政治家が本当に世界に戦争を起こさなかったら、たくさんの人、何億人という人の命が救える。そしていい政治をすればもっと多くの人を豊かに幸せにできると、こんなに人の役に立つ仕事ないじゃないかと、よし俺は政治家になろうと、その中学生の時にそう誓いまして、それからはもう脇目も振らずに政治家になりたいということで、その道を歩み出したというのがスタートなんですね。こんな話ばっかりしてるとなかなかテーマまで行き着かないんですけど、で、まあそういう中で銀行員をやって、地方議員をやってということで来ましたので、まあそれが私の原体験になります。で、まああと広島について言うとですね、まあ、広島の話じゃないかもしれないけど、僕は子供の頃からですね、ここだけの話ですけど、大のアンチジャイアンツでして、ジャイアンツが嫌いでして、なんでかなと振り返ってみると、やっぱり父親がジャイアンツ嫌いでですね、でその嫌う理由が、報道が偏ってると、なんでこのテレビは巨人ばっかり応援してるんだと、巨人以外のチームのファンもいるのに、なんでこんな巨人がホームラン打ったら大騒ぎするんだと、こんな不公正なことはないと言って、まあ、父が巨人バッシングを繰り返してましたんで、私の中にそれが染みついててですね、未だに。で子供の頃は 本当にどうでもいい話なんですけど、太陽ホエールズファンだったんですね。で今思うと、あの捕鯨国家日本のですね、ホエールズを応援してたっていうのはなかなかいいセンスをしてたなと思ったりするんですけど、だけどその太陽ホエールズもですね、資本がどんどん変わっていってですね、 TBS があの株主になった時にですね、僕はもうマスコミが本当に大嫌いだったもんでですね、もうそんな TBS 資本の球団なんかもう応援するのやめたと思って、それ以来、まあ、地元のソフトバンクを応援してるんですけど、で今年はですね、あのカープが本当に大躍進を遂げてまして、交流戦でちょっと、調子が落ちましたけれども、カープはもうぜひ頑張ってほしいなと思っております。大瀬良投手は九州共立大の出身ですよね。そんなこともありまして、まあ、交流戦は調子が落ちましたけれども、ぜひ、クライマックスシリーズまで行ってですね、ぜひセリーグを制してほしいなと。ただ日本シリーズは、まあ、ソフトバンクに譲ってほしいなということを思っております。で、すいません、だいぶ話がそれましたけれども、そんなこんなで、そんな原体験の中にですね、まあ、いろんなものが詰まってるわけですね。で、やっぱりメディアの変更歪みだとか、その東京一極集中みたいに対する反発心みたいなのが、まあ、子どもの頃からあるよということなんですけれども、都会だけが日本じゃないぞと、東京だけが日本じゃないぞと、テレビを見てもですね、東京の中の話が全国ニュースになるけど、それは東京の話でしょうみたいなことがいっぱいあるわけですね。で、地方議員をやってるとですね、東京で決まっていくことと地方の現場で起こっている問題とがものすごく乖離があるわけですよね。ですから、僕が政令指定都市の福岡市で県会議員をやってたんですけど、県会議員をやってるとですね、福岡県という県は都会の福岡市だけで成り立っているわけじゃないということがよくわかるわけですね。今日も新幹線に乗りましたけど、博多駅から出発して新幹線5分も経てばもう田園風景と山奥なんですね。山と田んぼ、どっちが本当の日本なんだろうということを考えたときに、どちらも本当の日本なんですね。そしてその都会の豊かさを支えているものが、田舎のだったり自然だったりするわけですね。こういう文化とか情緒とかいうものを保っている田舎といいますか、地方というものを大事にしなきゃいけないということを日々思っております。あとはその地方の財源ですね、本当に地方が疲弊しております。地方議員やってますとですね、お金がないんですよ。まあ、国も借金まみれ、80兆円の年間予算のうち税収は40兆円、じゃあ残り足りない40兆円はどこから持ってきているかというと借金、もう半分近い額を借金で賄って、で雪だるま式に借金が増えてきた。さっき200兆から400兆に日本の借金が増えたって言いますけど、そこからまた急カーブで今1000兆を超える借金を日本国は負っていると。でそういう中で地方で政治しているとさらに貧乏なわけですよ、地方の財布っていうのは。で、国からもらうお金、地方交付税っていう現金をですね、地方はもらうわけですよ。広島県、広島市、それぞれ、何百億と何千億とお金をもらってやりくりしてるんですけれども、最近はですね、その現金ももらえなくなってきたんですね。で、現金が、国がお金がないから広島県に渡すお金がありませんよと。じゃあどうするのか、臨時財政特例債という地方で借金しなさいと、国が責任持つから地方で借金してくださいという制度に今なってるんですよ。だから臨時財政特例債という名前で広島県が自分で借金をして、その赤字がまた積み重なっていると。これはまるでですね、親が子供に現金を仕送りできなくなったから、お前の名前でクレジットカードを作れと、でお前が借金しろと、責任は親が持つと言って子供に借金させている。そんな財政事情の中で地方がやりくりしているというところなんですね。で、国と地方のですね、借金もいつまでこれが借金でやりくりできるのかっていうのは本当に深刻な問題になりま、なってまして、僕は銀行員だったから、会社が潰れるのはいつか、 借金まみれの会社が潰れるのはいつか。それは新規の借金ができなくなって借金が返せなくなった時が潰れる時なんですね。つまり今は借金が繰り返せるから残高が増えながらもやりくり破産しないけど、これ以上新規融資をストップしますよという瞬間、これがデフォルトの時であり破産の時なんですね。ですから、いかに1000兆を超える借金を背負った日本が破産せずに持続可能な社会を作るかっていうのが国政の本当に大事な仕事になっております。まあ本当に深刻ですね。しかも今から人口が減るんですよ。働く人も減る、そして支えないといけない高齢者は増え続ける、社会保障費は増え続ける、税金を納める人は減り続ける、どうやって背負えというんだというぐらいですね。もう私の中の財政というのは深刻な問題です。ただ国会議員全員がですね、その深刻な緊張感を持っているかというのは、まあ、いろいろ疑いというかですね、大丈夫かと思って見てるんですけど、今日見たところ皆さんお若くて本当にこれから日本を背負っていく人たち、そして負担を背負う人たちなんですね。で、戦後の発展は良かったですけれども、あるところからですね、借金がもう売買ゲームを続けてきたと。で、そのツケがもうまさに回ってきているのが私たちなんですね。で、これ以上先送りしていれば先送りじゃ済まないと、破産してゲームオーバーになると、社会保障も全部吹っ飛ぶという時代が来るかもしれないという、そういう崖っぷちなんですね。そういう中で財政制約がある中でどうやってこの国を作っていくかっていうのは大きな課題になっております。というのがまあ私のこれまでの歩みと、まあ、近況の問題意識であります。で、ここで話を大きく転換しまして、戦後70年日本の進路という今日のテーマに移りたいと思います。で、戦後70年経つわけですね。で、日本の歩みというものがありますが、一つは敗戦ですね。敗戦がありました。で、私もですね、まあ起こった戦争のことを何と呼ぶのかというところから問題意識がありまして、太平洋戦争と呼んでいいのかと、いや大東亜戦争と呼ぶべきなのかと、いやみんななんて呼んでるんだろうと思ってこう最近注意してたら、よく聞いてたら先の大戦って言ってる人が多いような気がしますね。先の大戦においてという言い方が多いみたいですね。で、そこからしてまず大きな問題がありまして、まあ、敗戦後日本は占領されるわけですね。そして占領の後独立して新憲法、日本国憲法が制定されるわけですね。そしてそこから、武装を軽くして、まあ、最初軍もない状態から軽武装高成長ですね、経済と福祉の充実というものに重きを置いて国が再興を進めてきたと。自民党の当然もですね、保守合同でスタートした自民党なんですが、まあ、当然として自主憲法の制定というのがありますが、なんか自民党のもし資料みたいなものがあれば、自民党手帳とか見ていただければですね、自民党の綱領というのがどういうふうになっているかとか、あとそれがどういうふうに時代とともに移り変わってきたかみたいなものが載ってますんで、もしご興味あれば自民党手帳を取り寄せて1冊500円ぐらいかな、1000円ぐらいかな、売ってると思うんですけど、でそこで綱領っていうのは変わってくるんですけど、やっぱり戦後の日本はですね、まず食べるということが重要だったんですね。民生の安定ということで、国民に食べさせる、生活を安定させるっていうことが大きかった。そして、経済を成長させるっていうことが次に大事だったと。そして、まあ、軍備をアメリカがさせませんでしたから、そこに軍備に突っ込むお金はなくて、全部民生の安定と経済復興に集中したと。それによって日本の経済が、だんだん良くなってきた、そして福祉も良くなってきたという歴史をたどってきたわけですね。ところがやっぱりそこにですね、いろんな歪みが生じてきているのが最近表に現れ出してますね。 東京裁判以降の戦後の自虐史観というものが、日本人をずっと、まあ、その占領の首輝にですね、日本人自身が囚われてきたと、敗戦後遺症とも言うべきですね、日本人自身の呪縛が続いてきたわけですね。まあ、直近では、第一次安倍内閣では、戦後レジームからの脱却ということで、この日本人がですね、自虐史観にとらわれ、敗戦後遺症にとらわれる中で、誇りを失っていると、これをなんとか変えていこうということを掲げた安倍政権が、もう短命に終わってしまいました。そこで一度挫折をしましたが、今、第二次安倍政権において、まあ、安倍首相はそこをなんとか逆転しようと頑張っているわけですね。で、具体的に、そのあたりの論点としてあるのが、まずは一点、領土問題ですね、尖閣、竹島という中で忘れられがちなのが、もう一つ、北方領土。北方領土もソ連が無理やり奪っていった北方領土、これを取り戻すということが果たしてできるのかということにも、実は果敢、積極的なチャレンジが行われております。で、尖閣、竹島ですね、領土問題。そして次に歴史問題ですね。歴史問題は南京事件、慰安婦問題、そして、靖国問題ですね。靖国問題についても参拝のたびに、世界中からいろんな発言があります。で、このあたりの問題は中国韓国だけじゃなくてですね、やり方によってはアメリカさえも敵に回しかねない論点だということを注意しなければいけないと思います。つまり歴史問題をですね、いや日本は正しかったんだ、日本の戦争には大義があってっていうことを言い出すとですね、サンフランシスコ講和条約までも否定してしまう、歴史修正主義者だということで、日本は戦争を起こしたことを反省してないじゃないかと、そして、そのサンフランシスコ講和条約で講和したことも否定するのかというとこまで追い込まれますので、ここは、慎重にやらないといけないということがあります。それで、河野談話ですね、見直す見直さないという話があるわけですね。こうやって調べていきますとですね、例えば南京事件があったのかなかったのか、南京で大虐殺があったのかなかったのかという話がありますね。で、慰安婦問題も軍の強制があったのかなかったのかということになります。このあたりはですね、要は、まあ、事実を積み上げるということが大事な話であります。で、小保方さんの話でもそうですね。小保方さんでも、要はあれは科学の問題なんですね。スタップ細胞があるかないかが問題であって、それを誰でも再現できるのかどうかっていうのが論点なんですけれども、なんか違う論点に感情でですね、いい議論がいろんなところに拡散しているような気がしますね。やっぱり事実は何なのかっていうことをエビデンスを示すと、感情ではなくですね、事実を示すということが大事であって、歴史においてもやっぱりまず事実の積み上げが必要ということで、河野談話はですね、見直す見直さないの前に事実を検証しようとしていると、事実を積み上げようとしているということですね。で、まあ、戦後70年、来年で70年ですね。で、やっぱりですね、日本は教科書とメディアですねが、左翼のプロパガンダに利用されてきたということがありますね。左翼支配ですね、日教組の支配で、左翼思想の宣伝に公的な教科書、そして NHK が利用されたというところがあります。ですから、いろんな宣伝がですね、左翼思想を中心に日本人に刷り込まれてきたということがあります。ですから教科書をどう正しいものに変えていくのか、 そして報道をどう公正なものに変えていくのかということが大事だと私は考えております。私の国会質問でですね、YouTube とかニコニコ動画で、爆発的なヒット数を数えたものが2つありまして、1つは NHK の偏向報道を、厳しく質問したものがあります。多分鬼木誠で検索かけるとですね、その辺の動画出てきます。 NHK が、反日自虐史観を流し続けて、で国民、それを見た国民はみんな鵜呑みにしちゃってると。でしかもそれが海外でも広報されて、世界中で見た人たちが日本政府がこんなこと言ってると、日本は悪いことした悪いことしたと NHK が言ってると、それが既成事実になっちゃうと。日本中のテレビ NHK を見たお年寄りも主婦もそれが正しいと思っちゃうということで、しかもその原資お金は国民から強制的に取り上げている受信料によって反日広告をしていると。おかしくないかと。国家のための報道をきちんと国益に資する報道をすべきじゃないかということを質問したんですね。これが、私の国会質問、予算委員会の分科会でした質問で、で今までだったらですね、そんな質問をしてももうメディアなんかこれっぽっちも扱うわけもありませんから、もうほんの国会の小さな部屋の中で私と総務大臣が2人でやり取りしてお蔵入りというそういう話だったんですけど、今びっくりすることにインターネットで国会中継が動画が流れてまして、それを1日見てる人がいるんですね。でうわこの質問すげえって思った人がすぐ拡散するんですね。そしたらバーッと広まる、保守速報とかに乗りまして、バーッと拡散拡散で広がりまして、 NHK に喧嘩売ってる人がいるよ、すごいって言ってバーッと広がりまして、で翌年ですね、また今年の2月の予算委員会分科会で私がまた総務大臣に質問したのが、表現の自由、日本の表現の自由っていうのはどこまで自由なのかと、嘘も自由なのかと、いじめも自由なのかと、人を叩くのも際限なく自由なのか、そんなはずはないと、一定の制限があってしかるべきだと、自由には責任が伴うべきだと、権利には義務が伴うべきだと、そこが制限できない表現の自由、無制限な自由っていうのはおかしいということ、これも憲法問題にまで行き着くんですけれども、そういうことを質問したんですね。これがまたブワーッとニコ動なんかで広がりまして、2万7000アクセスとかですね、バーッと広がって、一定の賛同者がいるというところなんですけど、やっぱりですね、僕地方議員を県会議員10年やってて、最終的にぶつかるのは憲法なんですね。法律、条例が作れない、法律が作れない、なんでだって聞いたら、それは憲法違反って言われる恐れがありますと。例えば福岡県は飲酒運転の事故数が全国1位で、その時私警察委員長してましたんで、飲酒運転撲滅条例を作ると言って、飲酒運転した人をに罰を与えるということをやろうとしたんですが、これが憲法違反の恐れがあるということでですね、罰せないんですよ。で、何だったかな、検査、アル中かどうかの検査をするみたいなこともできないっていうんですね。憲法違反の恐れがあると、何もかも憲法違反でできないできないってなるんですね。最後は憲法違反、憲法違反になってしまったらどんな法律ももう適用できないことになるから、そうなるとかえって悪影響が大きいということで立法できないみたいなことがありまして、最後は憲法だなということがたくさんあるんですね。で今自民党では集団的自衛権の話があってますけれども、これも憲法問題なんですね。で大事なのは実質的に日本国をどうやって守るか、特にどんな事態が起こっても即応できて日本を守れる法制が必要だという時に法律が必要なんですね。でその時にその法律が9条で憲法違反だよって言われちゃったらできないと、法律はあるのにできないということが起こると、そのために憲法の整備をしないといけないということがありまして、集団的自衛権の議論が今 進んでるわけですね。で、平和憲法を守るために国民の安全が守れないっていうのは全く大いなる本末転倒でありまして、やっぱりそこはですね、国民を守るというのが第一だということなんですね。で、そういう中で、じゃあ今の日本で集団的自衛権以前に個別の自衛権は発動できる状況なのかというとですね、これがまた尖閣に中国の漁民が上陸したら排除できるのかと、武装してたら発砲してきたらどうするのかと、そこもですね、甚だグレーなわけですよね。こうしたグレーゾーンの法整備もまたしていかなければならないということで、本当に9条の問題っていうのは、これから具体的な議論が詰められることになると思っています。で、あと拉致問題ですね。拉致は本当に、ある日突然、娘がいなくなると、そして何十年も帰ってこないと、北朝鮮に奪い去られたことが確定している分かっているものでもまだ帰ってこないと、これはもう国家の主権侵害ですよね、犯罪行為ですよね。これに対して、拉致被害者を奪還することはできるのかということをですね、まあ、拉致問題に熱心な1年生議員で勉強会を作って、話し合っているわけですね。旧博不正の侵害というもの、じゃあ拉致被害者は旧博不正じゃないのか、状態してるから状態化してるから旧博不正じゃないのかと、それもおかしな話であって、で、ある一年生議員がですね、拉致議連の中で手を挙げて、で、いつまでもたもたしてるんだと、被害者を奪還するのがこの議連の役目じゃないかと、いつ帰ってくるんだと、自衛隊の特殊部隊を送り込んで、そして連れて帰るみたいなことはできないのかみたいなことをですね、まあ、本当に極端な話にしか聞こえないかもしれませんけれども、まあ、そういうことを言う人もいてですね、だけどこれはこう、例えばオスプレイなりでこう駆けつけてですね、ババババババと撃って連れ去るみたいな、そんな乱暴みたいな話ではなくてですね、例えば北朝鮮で政府が崩壊するかもしれない、その時に、その人たちがですね、中国は北朝鮮のどっか に逃げて、そして、誰かの協力を得てもう助けてくれと待ってる時に、その時に飛行機を出して特殊部隊がその人たちを守って救出するというケースだってあるはずだという時に、今の法制下ではその当該国の承諾がないとできないということになっているんですね。ただ北朝鮮がもうものすごい動乱になった時に承認なんかあるわけないわけですね。その時に自衛隊機を出してその人たちを救出するということが今の法制ではできないとされている。それはおかしいんじゃないかということをやったりしているんですね。そんなこんなもありまして、まあ、国会の仕事は法律を作るという立法府の仕事でありますので、この防衛そして主権国民領土を守るという仕事も法律に基づいてしか動けないということなんですね。で、日本の自衛隊っていうのは、ポジティブリストなんですね。やっていいよということが自衛隊法の中に書いてある。だからやっていいと書かれてること以外はやってはいけない、つまりやっていけないことの幅の方が無限に広いんですね。ですからもう打ち込まれるまで打てないとかですね、そういうこうもう手かせ足かせをされたまま危険地域に自衛隊は行かざるを得ないという過酷な状況に置かれているわけですね。ですからここも自衛隊法を変えて、例えばネガティブリスト、こういうことをやってはいけないという制限のみのリストにすればやっていい裁量の幅が広がる。ポジティブリストとネガティブリスト 変えるっていうのは、まあ、ものすごく劇的な変化ですから、そんなに簡単なことではないんですけれども、やっぱり自衛隊が日本を守るための法整備をしてあげないと、いざ何かが起こった時に何にも手出しはできないまま自衛隊員の命が奪われるかもしれない。そしてなおかつその尖閣なら尖閣は守れないということも起こりかねないということで、本当に法整備というのが重要な仕事になっていますし、その法整備のためにも憲法というものがしっかり現実にあった国民を守ることを許す憲法、自衛権が9条があってもですね、やっぱり自衛権はあるんだと、国民を守ることが国家の義務なんだということを解釈上ではっきりさせるということが必要なんじゃないかと思っております。そして憲法改正ですね、改正も国民投票法ができまして、何歳以上の人たちがそれに参加しますよという、今まで空白だったグレーの部分がだんだん埋まり出しました。それによって憲法改正手続きというものも進んできましたので、あとは衆議院の3分の2、参議院の3分の2、両院で3分の2以上の賛成がないと憲法改正ができないというところに大変な難しさがあるわけですね。で、衆参それぞれの2分の1を得て憲法を改正していくと。ただ改正すること自体が目的じゃなくて、その中身が目的なので、どの論点でどういう改正だったらできるのかということなんですね。やっぱり衆参それぞれ3分の2が合意するっていうのはですね、大変なことですよ。なかなかそんな局面は訪れないし、それができるその憲法改正の条文、中身、いきなりですね、9条を変えますということに衆参3分の2が合意するとは、そういうことはなかなかないわけですね。ですから、憲法改正はですね、ガバッと全ての条文が変わるみたいな改正はなかなか起こらない。そして9条を変えるっていうのもなかなか簡単にはできない。まずはどっか違う論点からスタートしていくっていうことがあり得るわけですね。で、やっぱり大事な部分はですね、私は全文とかですね、憲法全文と9条、そしてあとその今の憲法はですね、なんとかの自由、かんとかの自由、そしてなんとかの権利ということ、自由と権利がいっぱい列挙されてますけれども、それに対する自由に対して責任が伴うんだよという責任、権利に対して義務が伴うんだよという義務、ここがですね、決定的に欠けていると思うんですね。自由を保障するけれども、自由にやっていいよということは、起こったことについては自分で責任持つんだよっていうことが決定的に欠けている。そして権利があるっていうことは義務があるんだよっていう義務、ここがもう全く欠けてるわけですね。ですから、こうしたものを明記すること、あとは、今ざっくり公共の福祉ということを書いてますけれども、公共の福祉とはどういうことなのかと、やっぱり、そこに、無制限の自由じゃないんだよということを明記するということが必要だと考えています。ただ今の改憲議論で、すぐに真っ先に改憲できそうなことは、例えば環境権を追加しますとか、こういうことならですね、割とスムーズに3分の2、3分の2が獲得できて改憲ってできるんですけど、環境権を加えて憲法改正ですっていうことはですね、あんまり意味がないんですね。憲法改正やる本質からちょっと離れてまして、もっとやるべき改正っていうのがあると思うんですが、現実的には大変ハードルが高いということで、そこは一歩ずつやっていくしかないということなんですね。ただやっぱり昨今の東アジアの軍事的緊張から、だいぶ日本を守るための法整備と憲法改正が必要だということは、国民の意識の中でも高まってますので、まあ 何かが起こる前にきちんと法整備できる体制を作んなきゃなというのが思うところですね。何かが起こった後だとですね、もう国民世論が沸騰して一気にもう9条なくせとか改正だとかわーっとなることはあり得るんですね。北朝鮮が日本にミサイル撃ち込むとかになったらですね、そういうことはあり得ると思うんですが、とか尖閣で有事とかですね、ただもうそういう事態を起こしてはいけないと思います。まあことが起こる前にどんな事態にも対応できる法整備が必要だと思います。あとは、今自民党の中で、問題意識強く持ってますのが東京の一極集中の話なんですね。最近中央公論で増田博也前岩手県知事、総務大臣もされましたが、増田博也さんが東京が人口ブラックホールとなって、地方の人間をすべて吸い込むと、その結果、2040年に消滅する自治体が、全国500町村が消滅すると、消滅自治体リストみたいなのを発表されてですね、今ちょっと全国でパニック、軽いパニックが起こってますね。うちの自治体はもう消滅すると、人口が1万人を切るとかですね、その子供を産む女性が村からいなくなるとかいうことで、日本中でちょっとしたパニックが起こっておりまして、でこれをどう改善するかっていうのは、実はもう遡ると田中角栄の時代から、大平正芳の時代から自民党も何度もチャレンジしてきたんですね。田中角栄がやったのが日本列島改造論と、もう新潟から、雪が降るときにはみんな仕事がないから東京にお父ちゃんが出稼ぎに出ていくと、そしてみんな出て行って新潟に人がいなくなる、東京に行ったきり帰ってこないと、集団就職で深夜列車に乗って青森から出た列車で東京に出てきて、そして、頼りが途絶えるというふうなですね、そういう高度成長期の地方から東京へ人が移動していく話がありましたが、それを田中角栄は食い止めたいと思ってですね、日本列島を改造するんだと、日本中を交通ネットワークを結んで新幹線をつなげて、そして人の行き来ができるインフラを整えて、そして地方に、雇用を作るんだって言ってですね、それで、ものすごいインフラ整備と地方に企業を育てるみたいなことをやったんですけれども、結果はですね、やっぱり逆にストロー現象となって、交通インフラがさらに東京への人口流入を招いてですね、止まらなかったと、そういうことがありまして、これは本当に自民党の課題でもあるし、その資本主義経済だとですね、市場のあるとこあるとこに人と資本が集まっちゃうんですね。ですからそういう中で人口一極集中を防ぐにはっていうのは、ものすごい矛盾したテーマ、自由民主党にとって矛盾したテーマなんですね。人口が自由に行き来できる自由、そして、民主的にですね、経済が発展するということがですね、そこを人口の制限を行き来をストップすることなんかできないわけですね。やっぱり資本の論理に従って資本と人が移動し続けてきた。これを、この東京一極集中をどう是正するかということを、来年の4月の統一地方選挙の、自民党公約の目玉として、どうやって、地方を活性化するかということを考えようじゃないかというプロジェクトチームが今自民党の国家戦略本部の中で作られました。ちょっと難しい問題ですけど、なんかアイデアがあったらぜひ教えてほしいなと思ってます。やっぱり地方に雇用がないんですね。で、雇用を作っても、本社がベンチャー企業が育ってもですね、大きくなったところで東京に本社を移転しちゃったりするんですね。で、なかなか地方に雇用が根付かないと、そして、人が出ていってしまうと、これをどうやって地方で食い止められるか。一つはやっぱり経済をブロック化してですね、東京の代わりの機能を中国地方では広島がやるみたいなですね、九州では福岡がやるみたいな、そういうふうに 東京まで行かずに完結する仕組みを作れないかとか、どうやって地方の中でお金が循環するかというモデルを作るかという仕組みとかですね、そういうものを秋にかけて自民党の中で取りまとめようということを考えています。広島大学とかいっぱいありますか？広島大学の他に私大とかもありますかね、大学があるところっていうのは割とその地域の人たちが地元の大学行って地域に残るということがあるんですけれども、まず大学がない地方なんかは大学に行くために東京に離れていってそれっきり戻ってこないっていうふうなこともあるんですよね。ですから大学が欲しいとかいう声も地方によってはある。まあ、福岡とか広島は比較的恵まれてる方ですね。地域の企業がまだ製造業なんかも残ってるし、大学もあるということで、これからの可能性を秘めた地域でありますので、そこが核となって地方地域もうブロック単位の地域を活性化していく核になる。増田寛也教授とかはそういうことを考えてます。中核都市という構想があってですね、でその地域の人口流出を食い止める都市として、そういう都市に頑張ってもらおうという構想が増田さんの中にはあるようです。まあ秋にかけてですね、自民党の中でそういったことを考えていきます。あとはもうそろそろ質疑の時間に入りますけれども、国会議員やっててですね、なんでこんなことおかしなことが起こるんだっていうのをこう突き詰めますと、まあ一つは憲法問題に行き当たる、ぶつかると言いましたけど、もう一つはですね、今までの政府答弁とか閣議決定でもうそういう事実を積み上げているっていう現象があるんですね。で一つ具体的な例を言いますと、まあ河野談話とかそうですね、政府が外国に向かって正式に見解として述べたことが未だに日本人の手足を縛っているっていう話なんですけど、南京事件についてですね、教科書検定の見直しのプロジェクトチームを作って若手議員で散々やり合ってですね、その教科書会社とかも呼んで、おかしいじゃないかと、なんで竹島と尖閣が日本の領土って書いてないんだとかですね、あと南京事件とか慰安婦問題とか、なんでこうさもこんなことがあったみたいなことをわざわざ書かなくちゃいけないんだと、あったかどうかさえ確定してない、むしろないというようなことをこんなこと書くんだ、ずっとやった結果、今年の教科書で南京事件がですね、今までの表記は南京で大量の人が日本軍によって殺されたと外国のメディアが報じたみたいな書き方だったんですね。ところが今年の表記は南京で多くの人が日本人によって殺された、でそこで一遍文章が切られてどうのこうの続きが書かれてるんですね。なんだこれはと、記述が後退してるじゃないかと、なんでこんなこと起こるんだって文科省を責め立てたらですね、文科省の答えが、いやそれは閣議決定なんですと言うんですよ。なんだそれはというと、平成17年でしたかね、閣議決定の中で日本軍が南京で多数の市民を、まあ正確に覚えてないですけど、この傷つけたことは否定できないという閣議決定があると、政府の閣議決定に基づいて記述したらこうなるんですと、逆手に取られてですね、南京で虐殺があったという記述になっちゃったわけですね。ですから戦後の日本っていうのはもう本当に自縄自縛の自虐が続いてきた。野党からの質問もしくは質問主意書に対する政府見解、政府答弁、閣議決定、いろんなものを政府間で決めないといけないときに野党が猛反対するから、それに法案を通すために譲歩する記述、一個一個の積み重ねがですね、日本の立場を縛り続けて積み上げてきたと。ですから今の日本を縛ってきたのもまた日本であり、まあ自民党でもあるということなんですね。 でこの複雑にですね積み上げられたものをどうやってほぐしていくかっていうのはまたまた大変骨の折れる作業であるということですね。集団的自衛権でもそうなんですよね。やっぱり政府見解とか閣議決定とかがいっぱい積み上げられてたから、それでも解釈改憲ができるっていうことをほぐしていくための作業ってものすごく大変なんですね。ただ一番の目的は主権国家日本の領土国民主権を守るということ、平和憲法を守るために国民があるんじゃなくて国民を守るために憲法があるはずだということなんですよね。本当に、なんか話が散漫になってしまいましたけれども、質疑の時間をこれから取りたいと思いますので、ここで一旦終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。